こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ニュートン別冊量子力学100年は、量子論の形成から現代の量子技術までを歴史の流れに沿って概観する科学ムックである。2025年の国際量子科学技術年を記念する企画の一環として、日本物理学会監修の特集を収録している。対象となるのは原子、電子、光など日常世界を支える微小な対象であり、本書はそれらを記述する理論が、なぜ従来の物理学を変えたのかを可視化された解説で示す量子仮説、波と粒子の二重性、不確定性原理、量子もつれといった基礎概念だけでなく、トランジスタ、半導体、超伝導、量子コンピュータへの展開も扱う、数式の習得を主目的とする教科書ではなく、理論、人物、解釈、技術の接点をたどり、量子力学の全体像をつかむための入門的な歴史解説書として位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、量子仮説から1920年代の理論完成至る転換点。本書の中心軸は、量子力学が単一の発見によって生まれたのではなく、複数の難問に対する回答が積み重なって成立したという歴史である。出発点となる量子仮説は、エネルギーが連続的に変化するという古典物理学の前提に修正を迫った。続く光量子仮説は、光の粒子的な性質を強調し、さらに物質にも波としての側面があるという考えが現れたことで、波と粒子を二者択一で理解する見方は通用しなくなった。本書は、行列力学と波動力学という異なる表現が1920年代に登場し、変換理論を通じて同じ量子現象を扱う枠組みに整理されていく過程を扱う年表的な順序には、概念を暗記項目として切り離さず、前の理論の限界が次の理論を必要にした理由を見通しやすくする利点がある。量子力学を奇妙な知識の寄せ集めではなく、観測事実に導かれた理論革命として理解する土台になる。次に、不確定性原理と解釈問題が示す観測の意味。量子力学の難しさは、計算の技法だけでなく、理論が世界について何を語っているのかという解釈にある。本書は、不確定性原理、コペンハーゲン解釈、ソルベイ会議、量子もつれを配置し、量子論が古典的な決定論とどう対立したかを検討する。ラプラスの悪魔という導入は、十分な情報があれば未来を完全に予測できるという古典で理想を対象物として、量子論の確率的記述を考える入り口となる。不確定性原理は単なる測定装置の粗さの話ではなく、位置と運動量のような量を同時に任意の精度で定められないという理論の構造に関わる。量子もつれは、離れた対象間の相関が古典的直感では扱いにくいことを示す代表例である。さらに、多世界解釈にも触れることで、本書は解釈が一つに確定していない問題を隠さない。結論だけを単純化せず、理論の成功と哲学的問いが点を示す構成である。さらに、日本の研究者を含む国際的な量子力学史の見取り図。本書は、量子力学を欧米の著名な研究者だけの物語に限定せず、日本における量子力学の夜明けや半導体と日本人科学者も扱う。これは、科学理論の成立後に知識がどのように国境を越え、研究、教育、産業の基盤へ移っていったかを考える上で重要である。量子力学は1920年代に基本形式が整った後も、量子電磁力学、超伝導の理論、自発的対称性の破れ、宇宙論との接続などを通じて適用範囲を広げてき、本書の歴史構成は、完成した理論がそのまま固定されたのではなく、新たな現象や高精度の実験に応じて発展してきたことを示している。専門家へのインタビューが収録されている点も、過去の年表と現在の研究課題をつなぐ要素である。読者は、科学史を偉大な個人の逸話として消費するのではなく、理論、実験、共同研究、社会的な技術需要が相互に影響する過程として見ることができる。日本との関わりを含めることで、量子論が遠い海外の学問史ではなく、現在の研究環境と産業に続く知識であることが明確になる。そして、トランジスタと半導体が結んだ基礎理論と日常技術、量子力学の価値は、微小世界の理解にとどまらず、現代の電子機器を可能にした技術的基盤である点にある。本書は、トランジスタの発明と半導体を取り上げ、抽象的に見える量子状態やエネルギー順位の考え方が情報を処理し伝える部品の設計に結びつくことを示す。半導体では、電子の振る舞いを量子論なしに適切に説明できず、電気を流しやすくする条件を制御する技術が、コンピューターや通信機器の発展を支えた。ここで重要なのは、量子力学が便利な応用例を後から得たのではなく、物質の性質を理解するための理論が工学的な制御の可能性を開いたことである。超伝導と BCS 理論、自発的対称性の破れを合わせて扱う構成も、量子効果が孤立した粒子だけの現象ではなく、 多数の粒子からなる物質の性質にも深く現れることを示唆する。基礎研究と実用技術を対立させず、その連続性を歴史的に把握できることが本書の実践的な意義である。最後に、量子コンピューターと量子技術を過度に単純化せずに捉える。終盤で量子コンピューターと量子技術の発展を扱うことにより、本書は量子力学を過去の革命として閉じず、現在進行形の研究領域として提示する。量子コンピューターは、重ね合わせやもつれといった量子系の性質を情報処理に利用しようとする試みであり、従来型計算機の単純な上位互換というより、特定の問題で異なる計算原理を活用する技術として理解する必要がある。本書が基礎概念と歴史を先に置く意義は、先端技術の話題だけを切り出して期待や不安を膨らませるのではなく、どのような理論的背景から研究が生まれたかを確認できる点にある。量子もつれや解釈問題を十分に難しく感じる読者もいるだろうが、その難しさ自体は量子技術が安易な魔法ではないことを示している。量子科学の利用には状態の制御、外部環境による影響、測定と誤りへの対処など基礎的な理解と実験技術の双方が必要となる。本書は未来予測を断定するより、量子技術を評価するための歴史的概念的な基準を与える。結論として、本書は量子力学を初めて体系的に学びたい一般読者、学校で断片的に習った概念を歴史の中で結び直したい学習者、量子コンピューターや半導体の背景を知りたい技術関心層に適している。量子論を本格的に計算するための演習書ではないため、数式を用いた厳密な導出を求める読者には専門教科書の閉読が必要である。一方で、図版を生かした科学ムックとして理論の誕生解釈をめぐる論点、物性研究、電子技術、先端的な量子技術を一冊の流れで確認できる点は大きな利点である。特に1925年を中心とする量子力学の成立から100年という節目に、日本物理学会監修の特集を収録し、歴史と現代的意義を接続している点に特色がある。量子もつれや多世界解釈のように直感に反する話題を単なる驚きとして消費せず、理論の解釈問題として位置づけていることも重要である。個別の用語辞典や未来技術の紹介書と比べ、本書はなぜ量子論が必要になり、なぜ今も議論と応用を生み続けるとかという全体像を得るのに向く、科学史、基礎物理、技術史の好点を見渡すための導入書である。ご支援いただける場合は、科学雑誌ニュートン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。